皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。クリスマスを祝う素晴らしい季節の到来ですね。今日皆様とご一緒にこのようにして聖書を読み、また心を神様に向けて共に恵みを分かち合えること、私も本当に楽しみにしていました。感謝いたします。今日語らせていただく聖書の箇所はヘブル人への手紙の2章の1節から9節です。それでは早速見てまいりましょう。
ヘブル人への手紙2章1節から9節。こういうわけで、私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留め、押し流されないようにしなければなりません。御使いたちを通して語られた御言葉に効力があり、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたのなら、こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、私たちはどうして処罰を逃れることができるでしょう。この救いは初めに主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示したものです。その上、神も印と不思議とさまざまな力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって救いを証ししてくださいました。というのも、神は私たちが語っている来たるべき世を御使いたちに従わせたのではないからです。
今日のヘブル人への手紙の2章の1節から9節までを、まずは聞くことからと題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。私たちの生活の中で、いろんな教えが入ってきますけれども、時に環境の変化や、また立場の違いから、新しいものを入れなければならない。そのようなことがたくさんあると思うんです。それは目には見えないんですけれども、新しいものを入れるときには、古いものを捨てなければ、新しいものを入ることができないという仕組みになっているんです。今日のところもこれと似ているところがありまして、このパウロ先生が大胆に語られているその内容は、彼らユダヤ人が、新しい福音を聞き、心が躍り、救い主がイエス・キリストなんだと知ったその時は本当に心が喜びで溢れましたが、時が経つにつれて昔の悪い癖といいますか、また時に誘惑もあったでしょう。そのようなことで、せっかく聞いた素晴らしい福音の恵みがだんだん薄れていってしまって、いつの間にか迷ってしまう、そのようなこともあったかもしれません。そんな彼らにパウロ先生が神の愛を持って教え励ましたところであります。3つのポイントで御言葉を取り継がせていただきます。1つ目のポイントは1節で、聞くことから。2つ目のポイントは2節から4節で、ありえない救いの恵み。三つ目のポイントは、キリストを聞き知る。この三つのポイントに分けて早速見てまいりましょう。まず一つ目のポイント、聞くことから。この一節のところですけれども、まず聞くことは知ることです。そして知るということは学ぶことであり、悟ることですね。その反対はどうでしょうか。聞かないということは無知のままなんです。そして聞かないということは、知ってるつもり、学んだつもり、悟ったつもりということになって、実は実在しないものになるのです。つもり行動は時に私たちを喜ばせることがありますが、全く実のないものであって、それが救いとなると救われたつもり、イエス・キリストに出会ったつもり、聖書が分かったつもり、これは全くの偽りということになります。これは危険ですね。ですからパウロ先生は大胆に時に厳しい言葉を持って救いへ導くために、このように語ってくださったんだと思います。聞くということが私たちの命にどれだけ直結していることでしょうか。二つ目のポイントに入ります。二つ目のポイントは、ありえない救いの恵みと題して取り継がせていただきます。まずこのところに、すべての違反、そして不従順という言葉が出てきますけれども、このすべての違反というのは、神様が定めた掟のことを言います。この掟やルールを破ることを言いますね。そして不従順というのは、神の教えに聞き従わないことですね。教えが分かっていながらも聞き従わない。 これが不従順ということが言えるわけです。私たちは罪から救われたものです。かつては罪の奴隷でした。世の奴隷でした。その私たちが救われるということは、どう考えてもありえないことなんです。そのありえないことがイエス・キリストによって可能になったということがここに書いてあるわけです。どうして処罰を逃れることができましょうか？この2節のところにあるように、当然の処罰を受けたとすればというふうに柔らかい物腰で書いてありますけれども、罪の報いを私たちが逃れるという方法はありえませんよということがここに書いてあるんです。あり得るわけがないでしょ。私たちは罪があるんだから、罪の報いを受けるのが当然でしょ。ということがここに実は隠されているのです。そのことに対して、神の一人子イエス・キリストは十字架をもって私たちの罪、私たちの死、汚れ、病、すべてを負ってくださって、本来人間に与えられていた、この創世記にあった素晴らしい神様と私たち人間との関係を回復へと向かわせてくださり、また邪魔、阻止をしていたサタンから私たちを救い出してくださったのです。それが救いの恵みであり、その始めがクリスマス、イエス・キリストの降誕ということが言えるわけです。ここから私たちにとって素晴らしい恵みのストーリーが始まるということが言えるわけです。はじめの人アダムが創世記に書いてありますが、アダムとエバが罪を犯してしまったので、神様から与えられたこの祝福を簡単に失ってしまいましたね。しかし、最後のアダム、キリストがその失ってしまった支配権を奪い取り、回復してくださった。この大きな恵みが私たちに用意されているわけです。本当に素晴らしいことです。エペソ人への手紙にもあるように、あなた方は自分の罪過と罪の中に死んでいたものであってと、ここではっきりと書いていたんです。神の目から見て、実は私たちは死んでいたんです。しかし、イエス・キリストを告白したときに、命が与えられるというわけです。そして、4節のところに聖霊が分け与えてくださる賜物とありますが、今この地上で働かれる神の業は聖霊によるものであって、聖霊は救いの保証です。聖霊なくしては救いはありえないですし、聖霊なくして数々の印や不思議を見ることができません。求めている方、体験されている方はぜひ求めてみてください。3つ目のポイントに入ります。キリストを聞き知る。キリストを聞き知る。5節から8節のところでありますけれども、天の御国を御使いたちに従わせるということはなさらなかったわけですね。かつて罪があって神様を幾度も裏切ったこの人間に委ねられたのです。そして神の御子イエス・キリストを信じる者をキリストと共に共同相続人として御国を治める者としてくださるというこの大きな計画があるわけです。律法というものがありますね。これは永遠の掟です。ですから亡くなったわけではないんです。神ははじめ私たちを罪から救うためにご自身の律法を与えてくださって、この律法の基準を満たすことができる人がいなかったという事実も私たちに語っています。ロマ書にあるように、義人はいない、一人もいないと書いてある通りなんです。そしてそのことによって私たちを一方的に責めるのではなくて、私たちに罪の意識を植え付けることで自分が罪人であるということ、人間は罪人であるということを神様は教えてくださっているわけです。律法とは別に、預言者とまた律法を用いて明かしされたこの神の義、救いの道というものもここで誕生するわけです。イエス・キリストの降誕は私たちにとって、そしてあなたにとって命豊かになるものであり、滅びから救いに移るありえない大きすぎる素晴らしい恵みの季節の到来ということが言えるわけです。結論に入ります。先ほど一つ目のポイントでもお話ししたように、信仰は聞くことから始まりと書いてあります。何を聞くのでしょうか？知識人から何かを聞くんでしょうか？そうではありませんね。福音の言葉を聞くのです。生きて働く神の愛に満ちた福音の言葉をまず聞きましょうとパウロ先生は今も私たちに話しているんです。なぜでしょう？なぜ聞くのでしょう？それは人間には弱さがあって簡単に押し流されてしまうことがあるからなんです。押し流されるということは自分では立っているつもりでも押し流されてしまうことというのはたくさんあるわけです。ですから聞くことをまず怠ってはいけないよというふうに言っているわけですね。 別の箇所でロマ書の10章の17節にあるように、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。というふうに書いてあります。真理の御霊が解き明かす御言葉は、私たちの霊の目を開いてくださいます。そして霊の耳を開いてくださいます。そして暗闇に光が差し込んで、真理を見出すことができるのです。聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くともあるように、聞くということ、キリストの言葉を聞くということ、それが私たちの祝福の鍵です。今日皆様とこのように分かち合えたことを心から感謝いたします。イエス様の恵み、そして命ある福音があなた方に、そしてご家族に、あなたの大切にしている人たちに届きますようにと願います。祝福をお祈りします。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。